皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、情報が古い時代を解体するというお話です。なかなかですね、新しい世の中が来ないということで、皆さんも非常にですね、憤慨されていることと思いますが、時代ってこう土石流みたいにですね、一気にこう動く前はですね、この流れが止まって緊張が高まる時代が結構長く続くんですね。で、動き出したら早いんで、それが世の中の原理でありますから、あんまり焦ったりすることなくですね、で逆に言うと動き出してからがすごい早いんで止まらなくなっちゃうんで、だからその混乱の後を見越してどうするか考えて段取りしておくことの方が実はすごく重要なんですね。それはともかくですね、じゃあその最後の土石流はですね、どうやって突破するかなんですけども、大体実はこれは情報なんです。何かがバレたことで前に行くんですね。ソ連が崩壊した時ってのは当時1991年ですけども、あれもですね、実はその前から、そうですね、10年ぐらい前ですね、82年ですね、あの頃から実はその西側の情報がね、いろいろその東に伝わるようになってたんですね。すなわちその当時社会主義国は素晴らしいと、で資本主義国はですね、もうダメだと、東側の人たちはそのずっと洗練されていたわけでありますが、あの頃から例えばその衛星テレビですね、ヨーロッパなんか衛星テレビが広がるようになるし、それからやっぱりなんか80年代から西側は結構いろんな形で世界にもう一回その関与し始めるんですね。ベトナム戦争終わった後ですね。でに東側の人たちもいろんな形で西側の情報を知り始めるんですね。でどうもおかしいと、今までこの自分たちがですね素晴らしいと言わせられてきたその東側が実は西側に劣ってるっていうことが、いろんな意味で劣ってるってことはだんだん分かってきたんですね。で特に中国なんかは毛沢東死んだ後は改革に向けて動き出しましたからね、当然情報はたくさん入ってくるわけであります。海外に出かける人も増えてきましたから。でそれがですね、どうです、10年までいかないですね、7、8年続いた段階でベルリンの壁崩壊に至るわけですね。要するにもう東側の人たちが止まらなくなって逃げ出すわけですね。でもちろん今となっていうを考えるとですね、そこに西側の謀略があったことは間違いないと思います。これはチャンスだとばかりにそのソ連を倒しちゃおうという勢力があったことは間違いない。しかしですね、国民が結束している間は謀略で国は倒れるもんじゃないですね。今の北朝鮮なんか見ても、分かると思いますけども、確かに生活は貧しいかもしれないけども、絶対屈しないというですね、こう思いがあったら、国は潰れるもんじゃないですね。で、本当にその、なんて言いますかね、東側が潰れてったもう一つの本当の要因はですね、自分たちの国の中が腐りきってるってことがだんだん分かってきたってことなんですね。誰ともですね、上はけしからんというけども、自分も似たり寄ったりのですね、悪事をしてるっていうことは珍しくないんですね。その一番上だけとんでもなくて、下が全部潔癖っていうのはむしろあまりなくてですね、上がひどければ絶対下もひどいし、下もひどければ上もひどいっていうのが、大体の姿なんですね。中にはまともな人がいますが、その程度問題なんですよ。すなわち、下の人のなんかデタラメさが1だとすると、上が10とか100とか、いうのが世の中多いわけで、程度の差はあれ、同じようなことやってるってことは、というかその同じそのような心情で生きてるってことはあまり珍しいことではないんですね。でしかもその職場の中で、あるいは生活の中で不正を見聞きするってことも珍しくないんですね。でそういうのがこう溜まってきた時にですね、自分たちにもチャンスが巡ってくれば、これは少し黙って見てよってことになるんですが、チャンスが巡ってこないってことになると、クレームをつけて倒しちゃおうという話にこれは変わってくるわけですね。ですからもう80年代はチルノブイリの事故もありまして、東側はなかなか大変で、急速に大変になっていって、 本当にあのスーパーに物もないってことは、スーパーっていうか商店に物もないってことは当たり前になってきましたしね。で一方で西側はまあ80年代はそれなりにこう成長しておりましたから、まあ、その格差大きくなってきて、でそこに今度まあソビエトの場合だったらあの改革って始まるんですね。市場原理の導入ですね。でこれをやる頃からどんどん西側の人たちとの交流も広がってくるわけですよね。そうするとますます自分たちのおかしさが分かってくる。で同時にですね、このソ連共産党はじめ東ヨーロッパ諸国のですね、まあ、共産党の内部の実情も次々とみんなあの告発し始めるんですね。特にグラスノスチって言いましたかね、あのソ連だと情報開示ですね、あれは決定的な力を持っていて、特に年金ですね、年金財産がもうほとんど残ってないということがバレた時はさすがにですね、真面目な、共産党員でも、まあ、怒り出すわけですね。騙されたということで、そうやってソ連は実は崩壊に向かっていくんですね。一番最後の崩壊に向かっていきます。だからその確かに一番最後軍が出てきてクーデターを起こしてなんとかソ連の崩壊を止めようとしたと。でもちろんそこに西側の介入というものは当然あったんですけども、しかしそれ以上に国民がもうその政府を見放してたっていうことがあるわけでありますね。ですからこの一番最後どこで土石流が起きるかというと、古いあの情報が流れ出した時です。革新的な情報です。隠されていた、革新的情報が流れ出した時に実は古い時代は一気に解体に向かっていきます。でアメリカの場合はまさにトランプたちがそれをやってるわけですね。しかもそれをですね、そのドラマ仕立てにして、日々メディアを使ってその世界の人たちにどれだけ悪い人たちなのかっていうことをこうずっと教えてますよね。だからアメリカに限らずディープステート全体がとんでもない連中なんだということを、まあ、世界のメディアを使って日々報道しております。でまあ日本人はね、ちょっと日本語でないとなかなか読まないっていうところありますから、ちょっと世界の流れとはまで追いついてませんが、まあ、英語を理解する国民でありましたらもうそれは当たり前の常識として、まあ、どうでしょうかね、トランプが選挙に出るって言ったら2015年ですから、ああだからもうあれ誕生日だな、あれ2015年の6月でしたよね。だからもうあれから9年か、ね、トランプが大統領出馬宣言してちょうど9年経ちましたね。まあ、この間まあ、英語を使う人たちはまあ大体理解はしてるわけですね、何が起きたかっていうことをね。もちろん理解した上でそれ認めたくない人たちもたくさんいるんですが、まあ、言うこと聞いたら大体わかりますね。でそういう状況で、まあ、ほぼこれで情報は行き渡った感じしますよね。だからその、まあ、議会の証言なんか見ててもほぼ大体情報は、大事な情報は大体出しちゃったという感じで、ですからもうこれディープステートの解体はですね、まあその情報という意味ではもう山は越えたと思いますね。はい、ここまで出てくるともう元に戻ることもないし、もう人もすでに後ろで捕まってるんでしょうから、まあ全体としてこれは全部流れて終わりだということで、ですからまあ本格的に情報が出てくるのは2021年の1月ぐらいからですかね。トランプが一旦引っ込んでから、この3年間ですね、非常に精力的に情報が出てきて、それ以前に実はいろんな作戦やってるんですが、特にこの3年間、どんどん情報が出てきて、でこれでその古い時代の解体が、まあ、アメリカから始まって世界に広がったということだと思うんですね。で日本もですからですね、まあ、その自民党けしからんとかいろんな話ありますが、革新的な情報を出せばそんなもん一夜にして終わるわけでありますね。野党何してんのかとよく言われますが、野党も金はもらっちゃってるからこれは話ができないんですよね。難しいことじゃないですね。今日もなんかどっかの有刊誌にですね、平野貞夫さんの記事が載ってましたね。もう腹抱えて笑うような話で、あの平野貞夫さんがね、あの要するに内閣機密費をですねこう配ると、まあ、政治の対策ですね、主婦40年代からですね、まあ、野党対策ですよ、ね、金を配る話が出てんですね。その、うん、官房長官の方から袋に入って金が来たんだと、前尾さんですか、前尾重三郎さんかな、とこに議長のとこにね、金持ってやってきたと。で前尾さん怒ってですね、こんなもん何だってことかって言うんで廊下に放り投げたと。でどうしましょうかっつうの、やっぱそれは持っていくしかないと。 で、だからね、それをその各党に持ってったんだっつうんですね。で、その時の話書いてありますよ。で、まあもちろん自民党を持ってったんでしょうけども、公明党はですね、受け取らなかったんだそうですよ。でも2年目受け取ったんだそうですね。あの毎年恒例になっちゃって、1年目受け取んなかったけど2年目に受け取ったら公明党だったんですって。社会党に至っちゃうですね、そのうち催促してくるようになったんです。まだ来ないかっつって。こんな調子ですからね、それはね、金もらっちゃってんだよ。だからね、同類なんですよ。だから彼らに古い時代を解体するってことはできないんですよ、実は。じゃあ今度ね、ことを立花さんでもね、どなたでも外から来た人が情報を開示する、これはね、いけるんです。ただその時には情報を持ってない大体役人ですね、役人を味方につけなきゃいけないんですよ。その造反する役人を味方につけないと、これはなかなかできない。で、これは実際に例えばですね、アメリカが日本を乗っ取る時にやるわけですね。平成の時代に、まあいろんな銀行の不正とか政府の不正を次々出して、アメリカの日本占領に邪魔になるやつをどんどん消していきましたでしょう。ねえ、だからそのそれこそ司法でもね、行政でも、なびくやつを見つけて、それに情報を出させて、それを使って後ろから脅したり正面から追いやったりして、みんなぶっ潰してたということがありますな。だからああいうふうにするとですね、実はそのぶっ壊れるんですよ。だからこの内部の情報を知ってる役人たちを次の時代に向けてオルグして、どうね、やっぱり情報を出させるかがポイントなんですよ。何もあの機密情報をねばらす、そういうことしなくてもいいわけですね。機密でない情報で重要な情報の方がむしろ多いんですよ。機密の情報っていうのはほんの最後のエッセンスですからね。そうでもない、たわいない情報なんだ、本人たちはたわいないと思ってるんだけど、はたから見たら大変重要な情報がほとんどなんですね。だからよく言われるように、情報分析ってのは公開情報でほとんど分かります。オシントとか言いますがね、私がだから毎日のように、Facebook や Twitter 上げてるが、あれはもうだいたい公開情報でしょ。で、公開情報っていろんな種類のがありますけども、じゃあ非公開情報なら正しいのかって言うと、それが全くそうじゃないんですよね。本人から聞いた話で間違いないかって、そんなことないのよ。本人が誤解してるとか、本人がなんか話の一面しか見てないってこと、とても多くて、むしろそっちの方が危ないんですね。本人の言ってる話だから本当かと思って、それ全然違うと、本人もさ違うとは思わなかったってことよくあるんですね。危ないんですよ。だからやっぱりね、そういうばらつきって申しますかね、偏り取るにはおしんとか一番だね。私もいろんな人に会いますから、まあ仕事からですね、確かにその非公開情報ってのは一部は知っておりますけどもね、それだからってあんま役に立つもんでもないんだよね。まあそれはその人がそう思った、そういう体験したってだけの話で、大きなところがどうなのかって全然また別問題なんですよね。まあそれはともかくですね、まあこれで次なんかやろうと思ったら、要するに金もらってるやつは絶対相手にならないから、金もらってそうなやつとか金もらってる組織の人たちってのは信用しない方がいいですよ。向こう側行っちゃうと、すなわち旧体制守る側に寝ていっちゃうでしょうからね。で、そうでない人たちっているんです。役人だったらですね、その出世で外されたやつっているんですよ。金持ったやつっていうのはですね、金持った政治家なんかとね、つるんで、で自分たちの政策を押し付けて、で金を抜き取ろうとしますから必ずその自分たちになびく役人をですね、オルグするわけです。まあ、警察なんかもそうですな、いつも派閥構成やってるでしょう。で、このだから最近は公安がですね、まあ、アメリカのね、西っぽ振って今八つ裂きにされてますよね。公安とんでもないっつってね、北朝鮮の制裁事件でね、八つ裂きにされてるでしょう。まああいうふうになるのはですね、あれもだってその警察、他の警察官がね、裁判所であれ捏造だったってちゃんと証言したからですよね。こういうふうになるんですよ。だから誰かがね、役人の人事に手突っ込んでね、今や金まで渡してですね、オルグすると、必ずそれ見てるやつがいて、反対するやつがいて、今度そいつらが逆襲に入るんです。だから今なんかね、この逆襲する役人たちを味方につけるのがね、一番いい情報を得られるんです。何も機密情報である必要はないんです。はい、逆襲する役人味方につけたらいくらでも情報入ってくると思いますよ。で、それは非常に決定的な情報であることが多いし、で、大体そういう決定的な情報がまあバレると大体みんなも諦めますね。悪事やった連中はね、何も機密情報である必要はない。 それから今度はやっぱりその民間が同じようなことなんですね。民間で言ったらですね、こう隠れていた情報ってあるんですよ。すなわち日が当たってなかった情報です。こんなひどいことがあったのか、あるいはこんないいことがあったのか、すなわちメディアがねこう報道してないようないい話悪い話っていくらでもあります。こういうところに時代の息吹を感じる話があるんです。ああなるほど、これは捨てたもんじゃないのと、いやあるいはこれはよっぽどひどいなとかですね。だからこれも掘り起こしが大事なんです。はい、民間の情報は掘り起こしが大事で、これはやっぱりもう人がなきゃダメですね。うん、あの本当にね、誰を知ってるかでないとやっぱりその民間の、まあ役所もそうだけども、民間の特に民間の本当の情報は入ってこないですね。観光旅行だったってですね、別にそのね、あの普通に行けば普通の通りですが、まあ、知り合いがいたらさ、普段見えないところ見せてくれるし、あのいろいろ教えてくれますよね。で情報ってまさに情に報いるって書くわけでね、それは確かにあるんですね。正しいと思いますよ。だからやっぱり民間の情報は掘り起こしが大事ですね。そうすると何をするとうまくいかなくて、何をすると成功するかっていうのも詳しい人に聞くと大体わかりますよね。あ、これ危ないからやめといた方がいいよとか、この話は詐欺だよとか、この話いい話だからやったらいいよとかね、やっぱりね、信用できる詳しい人、いろんなこと知ってんですよ。そういう人たちから本当の情報を得ていくと、前に進むのも、それからなんか避けることも、障害を避けることも実にスムーズにいくと思いますね。でまあ今民間の企業もね、役所みたいになっちゃって、あの役所みたいになってるところ多いから、まあ内部告発なんかでガタガタになっちゃってるところも多いと思うんですね。だからもう何て言いますか、見てると足の引っ張り合いっていうのか、足柄の切り合いみたいになってるところありますよね。武将だなんたってただの足軽でさ肩書きが武将だとか執行役員とかになっててもただの足軽で、足軽同士がなんかそのいつも切り合いをやってるような組織も珍しくないですね。だからほとんどのそういう組織って、社員が役職員が社内で忙しいんですよ。社内の権力闘争に忙しくて、外に出てなんかあまり活動できなくなってるってことが非常に多いですね。まあバカみたいな話なんだけども、結局そんなこといくらやってたってしょうがないわけでね。まあ立て直しができなかったら、まあそこ出るか、終わりにするか、どっちかしかないんだね、それね。ですからまあ言ってみると、うん、そういうなんて言いますかね、混沌を突破する力も実は情報なんだよね。こっちにこうやれば新しいことが生き返る道があるぞというふうに言ってみたり、言ってみることもいいし、これはもう全然ダメだと、話にならないから終わりにしようっていうふうに言ってもいいしね。やっぱその混沌を止める、うん、混沌を止めて終わりにするか、さらに前へ進むか、決定的なポイントも実は情報なんですよね。いろんな情報があるっちゃあるんだけども、まあこれは情報にたくさん接してると自分で分かるようになりますよ。何が本当で何が嘘かっていうのは。よく骨董屋さんがね、どうやってそのまあ画商もそうですが、その人を育てるかっていうと、この世界はいつも偽物との戦いでしょ。徹底的にいいもの本物を見せるんだってんですね。徹底的に良いもの本物を見せると偽物はすぐ分かるって言うんですね。ああなるほどなと思います。情報もそうだと思いますね。やっぱり人間のやることですからね、情報っていうのはですね、やっぱおのずとなんかね、人間らしさがそこに出てくるんですよ。どんな国のどんな問題でも、うん、でその人間のなんか息遣いっていうのは聞こえてくるようになったらですね、まあ大体そこで見えてくるんじゃないですかね。で情報って必ずしも本人が言ったこと書いたことに限りませんから、その行間を読むとかですね、あるいは全く正反対のことを言うとか、何も言わないことが情報だってことも非常に多いですからね。メディアだったらその報道しないことに一番の情報があるし、あるいは他の新聞の比較して書き方の違うところが情報だってことよくありますんで、まあ、情報の見方はだから、まあ、何種類かあるわけですね。でもそんなたくさんあるわけでもないですね。したがってですね、これからとにかくなんか新しい方向に向かって組織を動かそうという時、あるいは自分が動こうという時も、あるいはもうこれ終わりにしようという時も、とにかく決定的な情報があるとありがたいんですよね。決定的な情報があると組織はいよいよ動き出します。解体の方向にも、あるいは前進する方向にもね。したがってそのまず情報を集めること、特に組織内部の情報ね、役所とか組織は、それは大事ですね。決定的な情報を集めて、それをみんなと共有すれば、そこで時代は前に進みます。とにかくこういう時は、うん、情報がすごく重要です。 で、まあ、日本もですね、戦後、ほとんど国民が知らなかった情報が次々出てきますね。NHK で真相はこうだっていう当時ラジオ番組ありましてね、まあ、あれも進駐軍がだいぶ介入したようですが、しかしそれでもですね、やっぱりその戦争中の情報が全部明らかになり、そして東京軍事裁判もあってね、で、まあ、いろんなことが明らかになって時代は前に進むわけであります。ですから時代の変化をね、加速させるためにはぜひね、古い時代の情報をね、明らかにしたらよろしいというふうに考えてやってみてください。では今日はこれまでにさせていただきます。 Thank you.